今日は母の日でありますけれども、最近の傾向としては商業主義を除いては、特に日本の教会では母の日の習慣がだんだんこう下火になりつつあります、一つは単純にですね、いつもお母さんありがとうばっかり言っていられない子どもたちが結構増えているという状態のこともあるし、あるいは母の日の起こりの、あのかつてのアメリカの百貨店王と言われたジョン・ワナメーカーさん、成功物語、サクセスストーリーの頂点にいる人、そしてその発想ですね、この人の素晴らしさっていうのは、神様を信じてお母さんも大事にしていたから、そういう成功を生むようになったんだっていう考えが、ちょっと背後にあるみたいで、成功することが信仰の証っていうのだったら、キリスト教でなくても、そういう宗教はいっぱいあるんだ。信じたおかげで病気が治ったと、商売繁盛した。ね。それを占いすと、そうならない人は信仰がダメだ。ということになっちゃうわけですから、成功を賛美するっていうことだけが強調されるっていうことへの一つの疑問が出てるということでもあるわけですね。まあ口の悪い人は最近は日本では年中母の日だっていうような人がいたりしますから、もう少し父の日が大事にされすぎみたいなね、そういう傾向だってなきにしもあらずですけれども、そういうわけでですね、今日は あんまりお母さんのことには触れないで、今日のテキスト、今日の主題が父の身元に行くということになる。私は人と比較しないっていう題をつけたのですけれども、その内容はですね、正しさ追求の行方っていうふうに考える。人は何か正しいことを求めてですね、で自分はそのことに正しさを求めて励んでいるっていうふうになると、いつの間にか自分中心になって人との断絶が起こることに自分が気がつかないっていうふうになる。今日のテキストに出てくるファリサイ派の人っていうのは、出だしは自分は正しい人間だとうのぼれて他人を見下している人々に対してというふうにあるわけですが、当のご本人にとってはうのぼれてるっていう意識は全くないと思います。むしろ謙虚になって神様にちゃんと悔い改めて懺悔をしてるんだっていう、そういう意識だと思いますね。それはどうしてそういうふうになってしまうかというと、正しいということを追求しているから。正しいということを追求することは、正しくないことを排除する。そのたびたびに正しくないということは排除していってるつもりですから、自分は常に正しい道を歩んでいます。当時のユダヤ教のいわゆる特にファリサイ派の人々っていうのは、正しさを徹底的に追求する人だったんですね。だからその人のお祈りがですね、よくこんなお祈りするねっていうふうに私たちには見えるんですね。神様、私は他の人たちのように奪い取るもの、聖なもの、感想を犯すものでなく、またこの朝鮮人のようなものでもないことを感謝しますっていうふうな、よくもこんなお祈りができるもんだというふうに私たちには思えるんですけれども、でも当時の習慣としてはですね、とんでもないことではなかったんですね。紀元70年頃って言いますから、イエスの時代から40年ぐらいですか、頃に亡くなったこのユダヤ教の立教師のネフニア・ベン・ハッカーナーっていう人の祈りが残っているんだそうです。そしてその祈りにはこういうふうに書かれている。我が神、我が祖父の神、私はあなたが私に立法の教えの家と集会堂に座す人々に連なるものとさせてくださったこと、今日では教会に出てね、そういうそのこと 私を劇場とか演技場に連なるものとなさらなかったことを感謝した。劇場や競技場に行ってるのはダメ、こちらせいになるところね、劇場そういうところは俗なるところ。私は努力し彼らも努力します。私は熱心で彼らも熱心です。しかし私は楽園を得るのに努力しますが、彼らは腹の泉のために努力します。つまり死ぬために努力します。そういうふうにもきっぱり分けています。そしてそういうふうにいることを感謝しますっていう、こういう類の祈りがずっとあったんです。だからこのイエスがこう挙げられたこの霊っていうのは、その当時の人にとってはよく耳にしている祈りなんですね。そういう祈りはあちこち、他の福音書にはこの記事がないですね。このことを書いているというのは、この著者の属していた教会の中にそういう雰囲気があったのかもしれないというふうに想像されるんですね。そこでイエスが神様に義とされたというのは、義とされるという言葉は普通の日本語にありませんね。これ聖書独特のようなです、ね、やっぱ翻訳に随分困ったんじゃないかと思うんですが、あえて言い直すと、神によって正しいと宣告されたものはというふうに言い換える。それはこの胸をですね、もう目を手に上げようともしないで、神様、罪人の私を憐んでくださいって言ったこの人であって、あのファリサイ派の人ではないっていうふうに宣言する。これはその当時の人々にとってはもう大変な挑戦的な表現です。みんな正しいと思ってやってることに対してですね、そうじゃないってこう言い切るんですから、これじゃあユダヤ教の人々からイエスが迫害されるっていうのは当たり前ですね。しかも先ほど申しましたように、正しさを追求している人というのは自分は間違ってないと信じていますから、そういうふうにケチをつける人がいた、まさにケチをつけるとしか受け取れないんです。それは排除するしかなくなるんです。聞く耳を持たないとかね、そしてちっとも悪いなんて思っていないからです。残念なことに宗教信仰を持つということも、その正しいことを追求することだというふうに思い込んでしまった。でこれは人事じゃないですね。キリスト教の歴史の中でもやっぱりそういうふうなことがありましたね。ちょっと一昔前までじゃない、もうあったじゃないですか、先ほどのお祈りのように。麻雀やトランプまで行けなかったそうですね。そういうので遊んでると、ある。私はクリスチャンの息子だったら、もう年配の方ですが、子供の頃トランプで遊んでる時のお母さんが入ってきたら、みんなでパッと急いでそれを持ってタルトに隠して知らん顔したんでね。で、なんでそんな、つまりトランプカードも堕落してる、つまりそういう遊ぶことは良くないことで、そして教会に一生懸命行ってることは良いことっていうわけだから、そうするとどうしても人の機微というのが見えなくなるんです。なぜならば常に私に間違いはない、とにかく自分は間違ってない間違ってないということを言い聞かせてきてますから、だから間違ってるっていうふうに言われたらもう逆上するんですね。とんでもないっていうふうになってしまうというふうに思うんですが、イエス様はこの朝廷人っていうのは、このパリサイ派の人々からすれば全く軽蔑するに値する人たちです。つまりモーセの十戒に違反してる、盗んでる、それから嘘をついてるっていうね、こう不当に取り上げてるわけですから、だからもうクズもクズいいところですね。だからこんなもんじゃないことを感謝しますっていうふうに堂々と言えるわけです。だけどこの朝廷人は目を天に浴びようともせず、胸を打ちながら神様は罪人の私を憐れんでくださいと言った。ここでイエスはですね、 どちらが正しいということを言おうとしているんじゃないんです。神様によって正しいと宣告されたものはっていうふうに表現なんですけれども、神様との関係のことを言うんですね。神様を本当に信じているっていうことは常に一歩引いて見ることができるっていうね、そういうことじゃないかな。それを自分で正しいことを追求しようとしていると口では神様を言っても神様を現実的には無視するようです。勝手に決めるわけです。神様はこっちのことはお喜びにならないわけだし、もしこういうことをしてこの人間は神様に嫌ってる決まってるっていうふうに分けて考えるですね。それが困る。だから現実的には神様を無視している、そのことをイエスが言うんですね。今日はその後に今度は木の実を連れてきた人を弟子たちが叱って返そうとしたことに対してイエスが子供たちを私のところに来させなさいっていうふうにおっしゃったという話。これはなんか違う話のようなんですが、内容的には続いてるんですね。徴税人っていうのも悪い人、これは外される人。それから子供も同じなんです。その当時の人との考え、これもそういう記録が、残ってたようなんですが、愚か者、馬鹿者、年少の子供は共同体に入ってはならない、そこには聖なる使いがいますからである。これはクムラン教団と言いました。あの司会の一番下のところ、その修道院が発掘されたとですね、例の司会写本というのはそこからのその山にあったんですが、とっても厳格な、イエス様もここにしばらくいたんじゃないかというふうに言われている、非常に厳格なところなんですが、その厳格なところでは子供はわからないからダメだって言いますね。どうせ何もわかってないから。あるいはこういう記録もあるんですね。朝寝昼酒、子供とのおしゃべり、アムハーレス、これは立法に無知な人々のこと、アムハーレスって言うんですが、の集いの家にたむろすることは人々をこの神の選ばれた仲間から追い出すことになる。つまりつまらんやつと付き合ってたらダメだ。その中に子供が入ってるんです。つまり子供ってのは自己中心で勝手でしょ、ある意味ではわがままですよ。そんなに人のことは考えない。まあ小さければ小さいほどそうなるわけです。でそういうのは神様の外だって、これ今から考えるともうとんでもない考え方なんですが、木の実っていうのはそういう面ではもう何も分かっちゃいないんだから、それをも外しましょうっていうのが当時の常識だったんです。だから弟子たちが木の実を連れてきた者に対してこれこれそうじゃないよっていうふうに言ったのは、彼らのやっぱり育ってきた習慣から自然にそうしたんです。この赤者も連れてくるとこじゃないよっていうふうにした。それをイエスが他の福音書では弟子たちを叱って、あるいは憤ってっていうふうに書いてます。怒ってですね、イエス様お怒りになった、とんでもないことをするなっていうふうにして、そして子供を真ん中に立たせて神の国はこのようなものの国だっていうふうにおっしゃったという記録がある。イエス様がそこで私たちに示そうとしていらっしゃることっていうのは、神様によって作られたことを本当に認めているならば、神様に無条件に服従するですか、お任せするっていう姿勢を持ってなきゃ、そういう部分では今度血の身をっていうのはもう無条件じゃないですか。大人を見ても無条件でしょ、この人悪そうな人だなとかね、この人痩せてるからこの人抱っこさせちゃまずいぞとかね、そんなことなんか考えてこなし、あるいは人さらいが来てもニコニコして、そしてそのまましてるかもしれない、そういう無条件に委ねるっていう部分が大事なんだっていうことだし、 先ほどの徴税人が胸を打って、そしてこの私をあげてくださいって言ってるのは、それをまさに神様の前に自分は立っているっていうこと、そしてその前に無条件でもごめんなさいっていう姿勢なんです。その関係が大事なんで、その何をしてきたかっていうことではないんだ。今あなたは何をしてるとかね、これまで何をしてきたかっていうふうな、そのことで言えば、今度は私には何ら恥ずるところはありませんってこう言い切れる生き方の人は、今の正しさを追求した人です。これはカトリックの神父さんの言葉なんですけれども、かなり年配の神父さんですが、自分の懺悔話ですね。自分はやっぱり長いこと神父してきて、そしておかしかったっていうことね。それはどこの見当違いしたかっていうと、掟を実践する決まってる、その実践を通して日常生活を清く整えることが一番正しいことっていうふうに、やっぱり正しいことを追求してる。だから罪のない清さだけが神の御心にかなうことだと確信していたからです。この確信に支えられて私たちは生きてきました。時にそれで修道院の生活なんかすれば、世間から隔絶されていますから、もうそんなね、変な駆け引きなんかもしない、で決まった時間にお祈りして、そして決まったようにちゃんとして、だから自分たちはそういう面ではもう神様の御心に従ってるっていうふうに思っていた。だけど自分はなんとこのファリサイ派と同じであったか、つまりあったかさを持っていなかったかっていうことに気づいた。人生という言葉の中で幸せ、良かったなぁとしみじみ感じるのは、自分の思い違い、考え違い、心違いにはっと気がついたとき、気づかされたときでは ないだろうか。この気づいたときっていうね、これが今度仏教の特に禅宗なんかと通じるんです。この何かをするっていうんじゃなくて、はっと気づく、その気づくことの少ない人生っていうのは、目に見えるところでしか、色即是空っていうのはそういう意味なんだそうですね。目に見えるところだけっていうのは虚しいぞっていう、色っていうのは目に見えるものだそうですね。そうじゃなくて、その同じ見えてることの中からはっと気づいていく、自分をさらに素直にしていく、あるがままで生きていこうとする姿勢なんだっていうのを、仏教の本を読んでるとそういうことを強調されるんですが、これに対して正しさ追求は常にこれではいけない、これではいけないって一生懸命励んでる。自分は一生懸命苦行を続け、それからいいこともしてる。このさっきのファリサイ派の人は収入の10分の1を捧げていますっていうふうに堂々と言い切れるっていうのは、人よりも犠牲払ってるっていう自負心があるんですよ。それは良いことをしてるっていうね。なんそのガタガタ言うのは、あなた10分の1出してるのとかっていうふうに言えるだけの自負心があったからです。しかしイエス様はそういうふうにすることがいけないっていうことじゃなくて、そういうことの背後にある危険性を注意してらっしゃるんですね。自意識過剰になるなっていうことをイエスが言ってると思うんですが、もうちょうどそうですね、これ私の見てみたら86年の5月11日になってますから、10年前の天聖人語のこれが母の日に出ていたんですね。その天聖人語にですね、こういうふうに書いてあるんですね。一人の母の記録が、我が生くる世に神のいて、新しきこの緑語の聖を授く。だからこの方クリシャンのようですね。太平洋戦争の始まる前、長女が与えられた時に、その中に我が生くる世に神のいて、そして長女が生まれたことを授かったっていう、そのさっき言ったその一歩引いてる姿勢です、ね、これは授かり物だっていう思い。そのお母さんは3人のお子さんを産むんですが、毎晩寝るときに子供たちに童話を読んで聞かせた。 だそうですね。長女の方が算数が成績悪くてですね、お母さんは先生から注意されただそうです。だが家に帰ってもそのことは一切言わなかった。長女は数字で遊ぶことが好きだった。数字の世界で自分が想像もつかないようなことを考えているのだと信じていた。これが普通のお母さんと違いますね。普通のお母さんはそうは言いますね。先生に呼び出されたらその分は子供に返さないと気が済みませんからね。今日お母さんどこ行ったか分かってるって分かってるよ、学校呼び出されたんだから、誰のせいでそうなったのって言わないと気が済まないんですが、このお母さんは最高、すごいですね。考えられないです。先生に逆らえもしなければ娘にそのことも言わなかった。この子は私もわからないけども、あの数字で遊んでる時のその遊び方はちょっと違うっていうね、そのことを信じて、そしたらその長女の方は数学者になったんだそうですね。僕ら考えられないですけどね、数学者の頭の中どうなってるのかっていうのはね、もう想像もつかないんですが、数学者になった。2番目のお嬢さんは児童文学者になるんですが、この長女の方がですね、最近つっても50年前ですけども言った言葉が出てるんです。あれをしなさい、これをしなさいと母に言われた記憶がないんです。何か失敗すると、失敗した分だけ賢くなったやのよと言ってくれました。これもちょっと違いますね。もう幼稚園に行く頃なんだろう、もうお母さんの言葉背中、子供の背中に飛んでるんじゃないですか。先生の言うことを聞くなよ、ハンカチ持った、なんかもうバーッとかけて、帰りにちゃんと帰ってくんなよとか、喧嘩しないよとか、いろんな、もう私は今に至るまでお母さんに言われてます。早くしなさい、もうせかされるばっかりなんですけれども、一度ね、ああしなさい、こうしなさいって言われない世界に住んでみたいと思うぐらいですが、しかしこのお母さんは、子供がそういうふうに10回するんだからすごいですね。言われるとこやね。だからしかも反対、失敗したらその分賢くなるのよ。だからこのお嬢さんは失敗することを恐れなかったんですね。チャレンジする。それで何か失敗した時にお母さんが、ごめんなさいなということは一切言わなかったんじゃないですか。ああ、またやった。でも今度のはどういうことかね。多分一緒についただろうと思うんですね。だから、それで乗り越えていけた。本当にそういう意味で共にいるという姿勢を貫く。この天聖人語を見ると、またこのお母さんの偉いとこは、お父さんのことを本当に子供に尊敬させる。間違ってもお父さんみたいになっちゃダメよ、なんてなことね。これっぽしもなかった。お父さんも学者だったようです。だから子供たちが机に向かってるお父さんの背中を見て育った。口数の少ない人だったようですかね、昔風のね。でもお母さんが常に言い聞かせていた、お父さんが立派なんだよっていうことね。そしてそれでそれぞれ3人の子供っていうのはみんな個性を発揮して成長したっていうことが書いてある。これもある種のサクセスストーリーなんですけれども、じゃあそう育たなかった人が親が悪かったと、またそこでそういうふうにあんまりひっくり返らないというふうに思うんです。もうその話聞いただけの話しますか、失敗した、そう、そのことが分かってりゃいいな、ね、うちの子先にやったのにこう言いたくなるんですけど、これはもう子育てある面で終わってる人はみんなこうね、振り返った時にそう思うんですよ。今度はこそはっていうね、それが この真帆に接する時の態度にちゃんと影響してるんですね。僕が若い時はやっぱり幼稚園してましたから、おばあちゃん子おじいちゃん子は問題だって先生たちと一緒になって言ってたんですけども、自分がその年代になると今すぐギャグですねおじいちゃん子おばあちゃん子は幸せだよってことを今言うようにしてます。親だって間違うわけですからね。もう一つ世代上がると、その叱り方が最もだと思うのと、ちょっと行き過ぎてるな、八つ当たりしてるなとかっていう、その違いがバッと分かりますから、それを上手に噛み砕いてね、親の言う通りだったらその通りだよっていうのは、だから気をつけなさいよ。でも逃げる場があるっていうことは救いなんですよね。あるいはちょっと見当違いだったら少しね、だいたいねってこう少しもうほぐしてやることができちゃうんですよ。そうすれば今度親はもう安心して手当たり次第に子供に当たったっていいわけですよ。ちゃんとほぐす場所がね、そういう面でもおじいちゃん子おばあちゃん子は幸せですよっていうのを大変勝手ですけども、まあそう思うようになってます。私が一番言いたいことは、今日そういう面でね、正しいことを追求しましょうっていう生き方は、とんでもない見当違いを見ますよ。一番大事なものを失いますよ。まあ私の好きなお坊さんの一人にですね、松原泰道という人がいますけども、その人のある本の中にですね、こういうことが書いてあります。私たちはとかく胸を叩いて断じてとか絶対にとか言うがおぞましい限りだ。人間の世界に果たして絶対とか断じてと言い切れるものがあるのだろうか。自信とか信念とか言うと体裁はいいが、わずかな経験や知識を振りかざす自我を強引に主張する点にエゴイズムに変わりはない。今ここにっていうのは本当に生きる。実際私たちが生きている確かな瞬間は常に今ここでしかないんですよ。もうさっきまでの私はもういないわけですね。これから先の私もいない。そうすると今ここにが一番充実してなきゃいけない。それが永遠の命、いつも今ここに生きられるっていうことね。そこを自分で勝手にいい悪いを決めつけない。正しいか正しくないかもそれはあちらに任せする。ただ自分がおかしいなと思ったらおかしいっていうことに素直になるしかないし、わからない時にはわからないっていうことしかない。それを自分はいいことしてんだからってこう一生懸命追い詰めるんじゃなくて、もっと剥ぎ取ってですね、素直に今ここ今なんだって普通は南阿弥陀仏なんですが、南地獄大菩薩っていう、つまり自分が今地獄のただ中にいると思ったら南地獄大菩薩って言えばいいよって、よし地獄なら地獄でその中に浸ってやれっていうふうに思う。死ぬほどの病気になっている時に、そのある放送と言われた方に、非常にシャープな女性が言って、それを面々と訴え、あんたの言いたいことはそれだけですか、はいってこう言ってしまう。そしたらそのお坊さんが、私には何ともできないねっていうふうに答えられてですね、それならじゃあどうすればいいんでしょうって言ったら、死んだらいいだろうっていうふうに、これで彼女は冷たいことってカーッとして帰ったんですね。なんて冷たいこと、死んだらいいだろうって死にたくないから助けてくれって言ったのっていう、そう引っかかってたんだけど、ある時にふっと気がついた。そこ死んだらいいんだって思ったらふるっと抜けた。そしたら一時本当にね、ダメですって宣告されたらしいんですが、今 活発に活動していらっしゃるそうです。これじゃいけないとかね、こうなってこうだとかってこう、それにとらわれてるからがんじがらめになる。これは前にも紹介したかもしれませんが、素晴らしい詩が、これも芝山善慶っていうねお坊さんの書いた詩なんですね。花は黙って咲き、黙って散っていく。そうして再び枝に帰らない。けれども、そのひととき、ひとところに、この世のすべてを託している。一輪の花の声であり、一枝の花の誠である。永遠に滅びぬ命の喜びが、悔いなくそこに輝いている。ご覧しましょう。天のお父様、私たちは自分が良いことしている思い立つなって、そしてまたそういつも思い込みがちでした。でも本当に良いか悪いかはあなたにしか分かりません。とらわれないで、本当にその今あるがままの美しさに気づくことから、どんなにこの世が豊かであり、どんなに素晴らしい人たちがいっぱいいるかということを味わい知ることができることをまた学びました。自分の肩に力を入れるのではなくて、あるいは自分を知った激励するのでなくて、その時その時を素直に計算を抜きにして精一杯に生きていくことができますよ。そのことを通して自分の力ではなくて、素晴らしい力や良いものがいっぱいにしていることを本当に知って喜ぶことができるように助けてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。